古安曇野日和デゴイチ約40年ぶりにレールを走る2月13日屋外展示蒸気機関車 D51 移設作業穂高有明に屋外展示されている市所有の D51 型蒸気機関車通称デゴイチ移設作業が2月13日から3日間の日程で行われました。今回の移設は展示場所として市が借用している民有地に太陽光発電施設が建つため、現在の場所から北東へ約70メートルの場所へ車両を移動するものです。作業はクレーンを使わず移動用に仮のレールを敷き、車両を重機で引くことを何度か繰り返す全国的に珍しい方法で行われました。初日となった2月13日にはレールの上を5分ほどかけて重機で車両を引き、約50メートル移動させました。車両は全長20メートル、重さ125トンで、昭和15年から昭和51年まで使われ、旧穂高町が旧国鉄から無償譲渡を受け現在の場所に展示したものです。車両の保存活動を行っている D5148 保存会会長の野中由紀子さんは、デゴイチの存在を多くの人に知ってもらい親しんでもらえば嬉しいと話しました。能の魅力は堅苦しさにあり。2月14日葛西征爾さん講演会、第9回安曇野文化講演会教育委員会主催が2月14日豊品交流学習センター希望多目的交流ホールで開催されました。市内で滝人形が上演されていることから、本年度は元 NHK アナウンサー古典芸能解説者の葛西征爾さんが能の見どころ聞きどころと題して講演し、約150人が聴講しました。葛西さんはステージを降り、終始客席を回りながら一回の舞台で全てを理解しようとせず、静けさやその場の空気も楽しんでほしいと話しました。聴講した豊品の山田清さんは女学校の謝恩会で能を見ました、講演を聞いてまた見たくなりましたと話しました。安曇野をアップルパイに詰め込んで、2月15日安曇野産リンゴを使ったアップルパイコンテスト、市内産のリンゴを使用したアップルパイのレシピを競うアップルパイコンテスト市主催の最終審査会が2月15日豊品保健センターで行われました。この日は安曇野調理師会、安曇野菓子製造組合の代表者が審査、次の5作品が選ばれました。入賞作品は今後店舗での提供や土産用に商品化を検討していきます。入賞者、継承は略します。最優秀賞、安曇野がいっぱい本田さえ埼玉県蕨市、優秀賞アップル白鳥姫のみぞりえ安曇野市、優良賞アップルパイおいしって渡辺葵愛知県立さや高校、審査員特別賞魚パイ原山夏美未来ビジネス専門学校安曇野のりんごの手包みパイ武田秀子安曇野市。響く防火防災の音色。2月22日市消防団音楽ラッパ隊コンサート、市消防団寺畑義次団長による吹奏楽と消防ラッパのコンサートが2月22日堀金総合体育館で開催されました。この日のコンサートには約430人が来場、子どもから大人まで楽しめる曲目が次々と演奏され、迫力あるラッパと繊細な吹奏楽の共演に大きな拍手が送られていました。家族と訪れた三里豊のアルガセーマ君は、好きな曲を聴くことができて楽しいと笑顔で話していました。市消防団音楽ラッパ隊は吹奏楽の音楽部と消防ラッパのラッパ部で構成、演奏活動を通じて 消防団員の士気高揚を図るとともに、消防団主催の行事や地域のイベントなどで防火防災の予防啓発活動を行っています。市消防団への入団を希望する人は、堀金市所内危機管理課電話 72-6769、 またはお住まいの地域の消防団員までお申し込みください。工房での5年間を振り返り、2月28日、安曇野ガラス工房卒房展、豊品南穂高の安曇野ガラス工房で3月で同工房を巣立つ若手作家の卒房展が2月28日から3月9日まで行われました。本年は高橋漠さんと宮本孝樹さんの2人がこれまで制作したグラスなど吹きガラス約100点を展示、高橋さんは使う人のことなどいろいろ考えて制作するようになったと工房での5年間を振り返り、宮本さんは海外でさらに勉強したいと次の目標を話してくれました。同工房には高橋さんら多摩美術大学でガラス工芸を専攻した若手作家が5年間所属し、制作の傍ら工房運営もし、独立に備え研鑽を積んでいます。地域活動のあり方を話し合う2月28日、つながり広がる地域づくり事業成果発表会、市のつながり広がる地域づくり事業の成果発表会が2月28日、市民活動センターくるりん広場で開かれました。この日は市民など約30人が参加、本年度事業の補助を受けた27の市民活動団体の中から5団体が活動成果を発表しました。発表後は参加者が車座になり、各団体で抱える課題やその解決方法などを出しながら、地域活動のあり方について意見交換しました。